こんにちは。今日は普段同じようなことを話していますので、まあちょっと違う角度からお伝えしたいと思います。自己認識の方ですね。日々進めていただいていく中で、まあイメージですね。想像力の重要性っていうところが、なかなかポイントになってくるかなっていうのが私の経験からも、あります。まあ、例えば、まあ、いろんな方々の、引っ越や引っこもりのご相談をいただく中で、私がまずすることは、目の前にいる方の親子関係、が良くなっているイメージを最初にやっていきます。子供の顔がわかるわかんない。まあ、わかった方が鮮明にイメージしやすいですけど、わからないのが大半なので、わからなくても自分で勝手に顔を作ってですね、想像していくこと、から会話の中で私は勝手にイメージしていって、ゴールに導いていく、まあ、ストーリーを描いていくわけです。で、これは あえて、そのクライアントさん、お客さんにはお伝えしません。まあなんでかって言うと、それはあくまで私が想像しているだけの話なので、それは親御さん一人一人が、やっていかなければならない作業になってきますし、当然子供たちもですね、同じようなことをやっていくことになります。まあ自分の人生ぐらい自分で作っていこうよっていうところですよね。ネガティブな悪いことばかり想像していけばそうなっていくような言動しか取らなくなる。例えば非行の場合は悪化していく、犯罪を犯していく。この過程にはですね、犯罪を犯すであろう、犯すかもしれない。そういったイメージが強すぎるがために、腫れ物に触るような言動を取ったりですね、疑うような言動を取っていく。そして関係性が悪化していって、自暴自棄になって犯罪を犯すようなことはザラにあるわけですよ。当然プラスに切り替えることは非常に難しいところはあります。これは私が鬱の時に自分でも体験しましたし、難しいところではあるんですが、やるしかないっていうところですよね。やるしかないんです。しかもやっていくしかない。で、まあ、私もよく同業の方とか、若い世代の方々がですね、同じような活動仕事をやっていきたいっていうお話は年に数回いただきますし、個人的にはすごく嬉しいです。ただ、一つの視点で言ってしまえば、私の綺麗な側面しか見てないからそういう風なイメージが強い。現実問題ですね、私がこのスキル、技術とかテクニックを使いこなせる、まあ、自分なりの形にするまでに、初めの一歩、まあ、最初の飛行構成っていうところが実感できたのは、取り組み始めてから2年後ですね。その間は組織からは否定され、まあああいう非行に走る子供と関わっていくだけ無駄だとか、まあ実際警察の仕事は非行構成じゃないので、仕事外の時間を使うしかなかったわけなので、当然そういった指摘は間違っていることではありませんし、ただ自分を通していく中で私はこれをやりたいっていうところから、自分の寝る時間削ったり、実費ですね、お金を削ったりしながら、で、たくさんの子供たちや親御さんや、そういった人たちに失敗して、恨まれて、嫌われて、その都度、改善点とか、やり方を見つけてって導き出したやり方方法が今、クライアントさんにお伝えしているやり方なわけですよ。なので、順風満帆にカウンセリングして、コーチングして、はい、ありがとうございました。なんつうことではない、なかったわけですね。そういったところを見ずして、本当の希望とか目標とかっていうものが果たして達成できるかどうか。まあ、医療もそうじゃないですか。今皆さんが普通に投与している薬とか、風邪とかですね、怪我の時にやっている治し方とかって最初から見つけられたわけじゃないですよね。たくさんの失敗の上に成り立っている。それが世の中で出回っている商品やサービス、技術なわけですよ。まあ、だからこそそこに価値が生まれるわけですよね。だそういう中で、いかに自分自身のことを分かっていく。例えば私の場合も2年間の間は孤独だったわけですよ。味方もいない、結果も出してないので、組織からの評価もなく、非行少年とか、まあ、暴走族であればバックにヤクザついてますので、ヤクザに囲まれて服破られたこともありましたし、自分の身の危険性というものを感じながらやってきた時期もあったわけなんですが、その都度自分自身でしっかりとフォローしていったっていうところが一番多かったわけですね。 ですし、自分のこと、まあ言ってしまう自分の目標とか、どうしたいのか、どうありたいのかなんていうのは他人には分からないので、自分で見つけるしかないわけです。そういった中で、日々私がブログの中でですね、ちょっと、まあ今はそこまでじゃないですけど、3年前とかの私のブログを読んでいただければ分かりますけど、結構ドライな言葉を投げかけていますし、当然不愉快に思われてきた方も、たくさんいました。まあそういったメッセージとか、いただくこともありました。ただ、その反面、響いてくれている方たちがいる以上は、その方たちだけのためを思って私は普段から、投稿しています。100人のお母さん、お父さん、子供たちがいる中で、100人に響かせようなんて思って書いてないわけですよ。そんな、聖人君子とか、そんな神様のような立場じゃないので、自分の限界、自分が支えられる人たちに限りがあることなんていうのは分かってるわけですよ。だからこそ別の方法を使っていく、別の視点でアプローチかけていく人たちの、同業者の方たちの存在も必要なわけです。各々に合う専門家がいるから、いろんなやり方で非行構成っていうのはできていくわけなので、それが本来の私の中での、まあ、支え、まあ、共存という部分ですよね。いろんな考え方やり方があるのが普通。いろんな人のアプローチがあるのが普通。まあ、普通とか自然ですよね。私の後輩で以前、捕まった子がいました。で、まあいろんな人は、そばで支えていく方法を取っていく中で、私は、その人との関係性、信頼関係の上で、まあ相手から連絡来るまでは黙って待とうという立場、スタンスを取っていたわけですね。ですけど、一般的に人を支えるってなったら、近くに駆け寄って手を差し伸べることだけが優しさとか、支えていくっていう考えている方も非常に多いんですが、そういった偏った視点ばかりにこだわっていると、本質を見失っていく、本質というか、自分と相手との関係性、相手が自分に対して思っていることを見失う可能性も高くなるので、いろんな角度から支えていく方法もある。子供であれば、転ぶ前に、防ぐこと、防ぐ優しさもありますし、転んでから手を差し伸べることも、優しさですし、立ち上がる方法を伝えるのも教えてあげるのも優しさ、教えないで黙ってそばで待っていることも優しさ、あえて先の方に進んでいってそこまで来るまで待つことも優しさ、いろんな優しさがあるわけですよ。そういったことを子供の倍以上生きている親御さんはぜひ今一度考えて、日々のアプローチをやっていっていただきたい、っていうところがありますね。なので私も答えを言わないことも多々あります。クライアントさんとのセッションの中で答えをあえて言わないこともたくさんあります。まあ、内藤さんいい人って思われたいんであればすぐ教えてあげることがいいんでしょうけど、私が望んでいることは私が必要ない親子関係、家族関係ですので、自己満で浸っていた私がですね、非行構成の活動を始めた当時は、全く今と逆のスタンスですね。どんどん子供にアプローチかけていって、どんどん自分の力で構成させていく。自己満にとっては一番快感ではあったんですが、結果として内藤さんは信頼するけど親は信じないっていうような子供たちが増えていったっていうところですね。構成はしてるんですよ。犯罪もなくなったし、自分の目標も見つけて、でも親子関係は悪いまま、もう親はいいやって言って自立していった子もいますし、じゃあそれが親御さんの視点からして果たしていいのかどうか、ましてこういったブログを読んで聞いて取り組んでいる真面目なあなたにその未来でいいのかどうかっていうところをですね、考えた時に、私が支えたい方たちの未来には当時の私のやり方は、合わなかった。だからこそ私は親御さんにアプローチをかけているわけですよ。子供たちが本当に受け止めてほしい、認めてほしい相手が誰なのか、私でいいのかどうかっていうところも考えて取り組んでいただきたいっていうところですね。ちょっといろんな方たちの相談だったり、いろんな事件が日々ある中で、ちょっと私の改めてですね、思いというか、どういった考えでこの仕事をやっているのかというところをお伝えしたくて、音声を取りましたので、日曜日の考える参考にしてください。それではまた。